2019年1月24日現在、今年立てた目標、もううんこを漏らさない。正確に言えば二度は漏らさない。はい、ですね、まあ、2019年年明けまして、年明けこう仕事をしていたんですけども、僕接客業をやってるんですけど、割と接客業の中でもこう重たいものを持つ機会が多いあのタイプの仕事をしてるんですけど、その日も仕事中にこう重たいものを持ち上げようとして、体勢としてわかりやすくフルスクワットの姿勢って言ってもあんまわかんない人もいると思うんですけど、まさにうんこ座り、うんこ座りの姿勢で目の前にあるものを掴んでこうまっすぐ立とうとした時にグッて力んだら、ピッてちょっとだけちょっとだけうんこ出ちゃって、でうーわ俺やっちゃったよ大人になってと思って、もう年明け早々何やってんだよ、もう年明けも早々だけど、もうさらには28にもなってって思った時に、なんかゾクって寒気がして、パッて腕時計を見たら、腕時計その時刻だけじゃなくて日付とか曜日も出てるんですけど、日付見たら1月15日だったんですね。僕ね誕生日だったんですよ29の誕生日にうんこを漏らしました。だからもう漏らさない。 DJ 山の魂の叫び。はい、どうも皆様お久しぶりでございます。 DJ 山です。明けましておめでとうございます。ちょっと丸1ヶ月休んでしまって1月分の配信がなかったので、配信にはこれ2月1日になりますけども、今年も1年よろしくお願いいたします。ということで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。というね、いつものお決まりの文読んだところで、うんこの話の続きをしていきますけども、僕ねそのうんこを漏らすということに関しては実は割と寛容な人間で、意味がわからないと思いますけど成人してからも何度かはあったんです、正直な話。ただ僕の中で漏らしたと周りは言うけども僕は認めないっていうパターンっていうのが2つありまして、まず1つが、お腹が緩い時におならをしようとして一緒に出ちゃうタイプのうんこ、あれは僕としては別にうんこをしようとしたわけじゃないですから、あれはおならをしようとした時に勝手にあいつが連れてきた、同伴で勝手に来ただけなんで、あれはおならなんです。ちょっと湿り気と固形を伴ったおならっていうだけなので、あれはまず僕の中ではうんこを漏らしたわけではないっていうのがまず一つで、もう一つはピッてこう出ちゃった瞬間に血肉で挟む、肛門からは出たけどもパンツにはついてない状態、こう出てしまったっていうのを気づいた瞬間に右血と左血の肉をこうってこう閉じることによってパックすると、もうそれはまだお血の中にいることになるんですね。わかるでしょ、お血の中にまだうんこはあるのでこれ漏らしてないです。でその状態をキープしてトイレかなんかに行っておけつ拭いちゃえばパンツも汚れてないし、おけつのその肛門の外側にうんこもないですから、もう物的証拠がないわけですよ。僕の罪を立証するものがないんです。 加湿脱粉剤を立証するためだけの物的証拠が完全になくなるから、あれも漏らしてるうちに入らないんですけど、まあ、今回のケースに関してはもう全面敗訴ですよね。勝ち目がない。もう完全におならを出すわけでもなく、ただ力んだ瞬間にちょっとうんこが出ちゃって完全にパンツにもついてましたので、もう今回に関してはもう言い訳できない、裁判を開く必要もない、もう完全な全面敗訴になりまして、本当に年明け早々29になってね、うんこを漏らしちゃったね。もうこの29歳の1年間はもう汚れてしまいましたので、もうさすがにもう出だし汚れたんでこれ以上は汚さないぞという決意と、もう次は30の大台に乗りますから、うんこを漏らすのが許されるのは20代までですよ。もっと早いよ。多分10歳ぐらいでも割とアウトだけど、まあもう漏らしてしまったものはしょうがない。もうに僕の20代は汚れたので、せめて30に向かうまでは綺麗に、で30になってからも綺麗にっていうのを、まあこれからの目標に、していこうと思う年明けでした。では1曲目、そんな曲いきましょう。ジャングルカンガルーでダンデライオン。
Oh, ちは手を離して空高く舞い上が
る。ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでございまして、改めましてこんにちは、 DJ 山です。まあ1ヶ月、まあつっても2回分ですけど、収録休みましたんで、まあ喋りたいことが結構わんさか出てくるんですけど、まあいっぱいある中でも一応季節ものというか、早めに話しておかなきゃいけないことみたいなのもあるので、そっから話していこうかなと思うんですけど、まあ正月の話、まあ、って言ってももう2月になってるんで、配信が。正月の話もちょっと遅いですけど、まあまあまあ、ちょっと、早めにということで、正月の話をしたいと思うんですけど、初詣とかって、皆さん行かれる人も結構いると思うんですけど、まあ僕はそんなに神様とかを信じていないので、別に能動的には行かないけど、まあ、言われれば、誘われれば一緒に行くよぐらいのテンションなんですけど、そんなこう初詣のニュースみたいなこう見てたら、なんか今年からなのかはちょっとよく見てなかったからわからないんですけど、お賽銭を電子マネー、楽天エディで払える神社があるんですっていうニュースを見たときに、と思って、なんかすげえ時代だなって、本当にあらゆるものが電子化されてくんだな。まあ世の中キャッシュレスですから、それも不思議じゃないのかもしれないですけど、そこまで行っちゃうんだっていう衝撃があって、なんか神様信じてないくせにこんなこと言うのもあれですけど、やっぱり賽銭箱に入れることで、やっぱそれがこうお賽銭というものな感じがするんです。僕はそれがまで電子マネーでピピってあると、なんか便利は便利かもしれないけど、趣があまりにもないというか、それがそれでいいのって、そのやってる人も、あ、神社来てピピ、はい、オッケーみたいなので、その神様、今いるかどうかもわかんない神様に対して、なんか神様もね、いたとしたら、あー、来たんだって思ってもピピって帰ったら、お、何それみたいな、それ俺の懐に入ってないけどって、俺の懐は箱の中で、楽天エディもなんか楽天に金がいってるような感じがなんかしちゃうんじゃないっていう風に思って、でもやっぱりなんかニュースを見るとそれが好意的にね、受け取られてるんですよ。で、まあ世の中クレジットカードやらね、ペイペイだかなんだか、そのいろんなこうキャッシュレスのものが進んでるから、どんどんそれがこういろんなところに普及していくんだろうなとは思ったんですけど、まあそのこのどんどん電子化、まあ、キャッシュレスだけじゃなくていろんなものが電子化されていく中で、もしお賽銭が電子化されて OK なのだとしたら、この先厄払いとかそこら辺のものももうネットを介しできちゃうんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。だから言ってもこう行く時間がない人とかももちろんいるわけじゃないですか。だからその人たちのことを考慮して、このホームページでまあ一応手続きをしてもらえればみたいなのもできるんじゃないかっていうのを思って。だから今、まあ厄払いとかを僕は受けたことがないからよくわからないんですけど、多分なんか祈祷師みたいな格好したおじさんが、なんか木の棒の先に、白い短冊をギザギザにしたみたいな、テトリスのあれがいっぱい繋がったみたいな、紙がついたやつ、こうなんかバサバサってこう振るイメージが僕の中ではあるんですけど、あれもなんかこう、バサバサって5回ぐらい振ったら、続きはウェブでみたいなこともあるってことじゃないですか。それはやれよ、途中までやったなら、最初からならまだしも来てんだからやれよって思いますけど、でもそういうことも今後多分起こりうると思うんですよね。でもそれもやっぱりだとしたら、 ネットで、まあ、名前だなんだを入れます。で、まあ、その、役払いには多分お金はかかると思うんで、クレジットカード番号かなんかを入れて、カチッってしたら、後日なんかご付加なんかをお送りしますぐらいのことで、それで払われた気持ちになりますかっていうのを僕はちょっと疑問な、まあ本人がね、それで納得すればね、いいかもしれないですけど、実際役年なんか関係ないしね。なんか役年だから骨折ったとかいうなんか不幸話とか、いや、じゃなくても折るよ、多分。なんか嫌なことがあるたびに、ああこれ役年だからだって、その嫌なことをこじつける、なんか嫌なことの理由としてこじつけるものがあるかないかの違いなだけで、役年じゃなくても嫌なことなんかいっぱい起こってますから、うんこやって漏らしますから、だからそれはもう全く関係ないんじゃないかなって思うんで、まあ本人が満足してればいいんですけど、でまたその考えからどんどんこう、あの自分のね、あの妄想がこう飛躍してって、僕あの年始に来るっていうホラー映画を見たんですけど、そのホラー映画はボギワンっていうすげえ強い妖怪がこう自分を殺しに来る、山にさらいに来るみたいなストーリーで、でものすごい強いんですよ。もう霊能者なんかバンバン殺されるみたいなレベルで強くて、でも出演者の妻夫木聡さんとか黒木花さんとかも次々殺されて、で最終的にもう日本一レベルの、霊能者であるところの、松高子さんが、まあ、倒してハッピーエンドというか、まあ、終わる映画なんですけど、もうその映画でもこう、例えばもうちょっと未来にその話があったとしたら、こうボギワンが来たって、俺をさらいに来たんだって時に、妻夫木くんがこうポケットからスマホを出して、お払いアプリみたいのをピッてやったら、ギャーみたいな感じで、ボギワンが死ぬみたいな、そういう、世の中に、どんどんなんか、なってくんじゃないかなってちょっと思って、この先が楽しみなんですけど、まあ、そんな映画見ないですけど、楽しみな、未来になってきたなと思ったんですけど、まあ、今ちょっと、せっかく来るの話をしたので、ちょっとその話も、したいなと思うんですけど、この、来るっていう映画を、見たんですけど、僕、レイトショーでホラー映画を見るのが好きで。で、っていうのも、よくこういうこと言うと、その怖いのを見れる自分がかっこいいと思ってるんじゃないみたいな。よくなんかブラックコーヒー飲める自分に酔ってるだけなんじゃないのとかいう、そういう批判の仕方をするモテねえ男がいるけど、僕の場合はそうじゃなくて、怖いんです。ホラー映画は怖いんです。で、せっかく怖いものを見るのなら、より怖い時に見たい。せっかくその非日常の、ね、ボギワンなんて化け物いないですよ、この世の中に。ただやっぱり夜っていうその状況とかが相まって、ちょっとこう帰り道不安になるみたいな。ちょっと後ろが気になる、物音が気になるみたいな、そういう非日常感をより没入して味わいたいからこそ、まあレイトショーでこう見に行くんですけど、まあその日仕事終わりに9時何分スタートのやつ、もう仕事早く切り上げて、すぐ映画館行ってレイトショーで見て、まあ2時間ぐらい。まあ、レイトショーで、まあ、公開してからしばらく経ってたんで、お客さんも僕以外に4組ぐらいしかいなかったんですけど、まあ、2時間ぐらい見て、本当にがっかり。ホラー映画を見ようっていうモチベーションで行くと、全然怖くない。なんか、まずボギワンというお化けの姿形が出てこないんですよ。何これ普通はやっぱり妖怪とかその見た目で脅かす部分があると思うんですけど、その姿形は出てこないで、こう暗転したらもう死んでるとか、人が死んでるとか、なんか謎の力によってどんどん人がバタバタ倒れていくみたいな描写ばっかで。で、なんか監督が告白っていう映画を撮った中島監督、ちょっとあんま、ちゃんと調べなかったんですけど、っていう人で、なんか、調べたら結構映画をエンターテインメントみたいなものに仕上げるタイプの人で、で、ネットの評価とかを見ると、もうこれはなんか、除霊エンターテインメントみたいな、そういうなんか、 ホラー映画とはまた別のジャンルのものだみたいなのが書いてあって、でまあ確かに見た感じで、確かにそうだなって。まあ、でもそれを、それとして捉えれば、まあ、それなりに面白かったかなっていう印象があったんですけど、ただ、やっぱりホラー映画を見たかったのに、あんまり消化不良だったんで、ちょっと原作小説買ってみようと思って、原作があったんで。で、原作は、そのボギワンが来るっていうタイトルで。で、そのボギワンが来るっていうタイトルを、まあ本を買って読んだんですけど、いいよ、なんかわざわざ来るっぽく言わなくて全部読んだんですけど、まあその原作もなんかホラー大賞かなんかを取ったらしいんですけど、まあその怖さで言うとそんなに怖くない。ただ話はすごい面白くて。で、僕思ったのが、そのあんまり読書というのをしないタイプの人間だったんですけど、その先にその原作がある映画を見てから原作の本を読むので、こう読んでる時に絵が浮かぶというか、そのキャラクターが あの人なんだっていうのがこう絵が浮かぶおかげで、結構活字を読むのが好きじゃない僕でもスラスラスラスラ読めて、だからまあ前々から読書っていうのをこう、まあ字を読むってこともやっぱ大事じゃないですか。どんどんこう、まあ、まだ早いけど老化していくと、そういう頭を使うこともした方がいいなんて言いますから。だから、読書っていうのをしてみたいなって思ってたところに、こういう風に本を読めば楽しめるなっていうのが発見されたので、まあちょっと今後の趣味として、まあまず原作がある映画を見てから、原作本を読むっていうのが、読むっていう感じを、やってったら、ちょっとなんか生活が、ちょっともう少し華やかになるかななんて思ったんで、これはちょっとね、世の中に本を読むのが苦手な人いっぱいいると思うんですよ。こういう本の読み方も、ちょっと、あんなに苦手だった僕が楽しいと思えたんで、結構、おすすめですね。うん。それでは2曲目いきましょう。尻尾で、クラゲ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃな番組
この番組は、さきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。希望の光が反射してママの大きさで、ママの仕上がりに、ママの後悔と悪い予感のかけらだらけ。嘘でもよかった、一瞬の心の迷いだ。好きだと言えなかった、好きだと言えなかった。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでございまして、エンディングでございます。まあちょっとね、1ヶ月休んだ分の話したいことがあんまりにも多くて、今回ちょっとコーナーを挟む余裕がなかったと言っても、まあコーナーで話すようなことも出来事も起こってないんですけど、ちょっと挟む余裕がなかったんですけど、実はこの収録を始める前にディレクターさんからメッセージもらってるよっていうので、ちょっといただきまして、ラジオネーム小山さんっていう方から、まあ、1ヶ月休んだせいかな、配信終わっちゃったんですかなんていう、メッセージをいただきまして、本当にありがたい。そうやって気にかけてもらえること自体が本当にすごくありがたいですね。ありがとうございます。なんですけど、まあね、できたらあれやっといてのコーナーにね、なんかこう本当にちょっとのことでもいいんで、ネタを送ってもらえるとね、よりこう聞いてる方々に寄り添った話が、もう僕もそれがやりたくてこれを始めたので、ぜひぜひね、本当にちょっとしたことでいいので何でもやりますから、本当に送っていただけると、これからの励みになりますので、皆様どうぞよろしくお願いします。ということで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。Twitter 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。それではまた次回。